それでは、聖書を開きください。今日の聖書の箇所は旧約聖書マラキ書3章の1節から3節です。それではお読みいたします。見よ、私は私の使者を遣わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ている、と万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来られる日に帰られよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げるものとなる。それでは、神が遣わす二人の人物、ヨハネとイエスと題して高橋牧師にメッセージを取り付けていただきます。
小松中央教会の皆様、おはようございます。今日のマラキ書の3章は実に希望が書かれている聖書の箇所です。神が未来において使わされる二人の人物が、予言されている聖書の箇所です。二人の人物というのはバプテスマのヨハネ、そして後のキリストであるナザレのイエスですね。最初にバプテスマのヨハネのことが書かれているのが、日本語の聖書においては2行にわたって書かれています。3行目からもうほとんどがイエス・キリストのことで、圧倒的にその行間が多いわけですね。当然の話だと思います。ヨハネは、人である。しかしキリストは神の御子であるわけです。でまず主の道を備え、荒野に呼ばわる声として、書かれている、予言されている、この言葉は、マラキより200年以上前に生きた予言者であるイザヤという人が、彼の書かれた40章の中にこの言葉が書かれています。そこでヨハネは声として書かれているわけですね。荒野に呼ばわる声。荒野に声がすると、この声っていう言葉と荒野っていうのは非常にこのヘブライ語においては非常に関連している言葉なんですけれども、残念ながら日本語ではそのことが伝わってこないわけです。人がいない荒野に人の声が聞こえるってありえないわけですよね。獣の鳴き叫びならば分かるけども、人の声が聞く。でその声に人々は何を言っているんだろうかと書くために時に、主の道を備え、これからメシアが来るから、このお方の前にひざまずけ、このお方を迎えろっていうことを言うわけですね。イザヤは声としてヨハネのことを紹介し、そしてイエスは言葉として、ナザレのイエス、後のキリストのことをこう紹介しています。このことはヨハネの福音書の一章の中にもこう書かれているわけですね。で声と言葉というこの、象徴的な言葉で書かれているところに非常に多くの意味があるわけです。声は私たち心に残りますよね。特に自分の愛する人の声、言葉聞こえてますよね。だから姿が見えなくても声が聞こえただけで、あ、彼女がやってきたとかね、彼がやってきたとかね、そういうように私たちは声でもって結構人判断できますよね。しかし やがて声はやがて消えていきます。まあ、歴史あの 記憶の彼方からこう薄れていくわけです。そこで言葉がすごく大事です。言葉は何も音を出しません。しかし言葉はいつまでもいつまでも人の心の中にとどまり続けるわけです。言葉として、まあ私たちはこの昔、本当に今の時代と違いますけれども、この紙に書かれている言葉をこう捉えてきましたね。でもやがて時代の中において、いわゆるインターネットとか、あるいはパソコンとか、そういうような中にこの言葉というものを捉えることができるようになった。もう紙がいらないと言われるわけですよね。もうだから今あの大変本屋さんは難儀してるんですよね。本が売れないわけです。ところがまた本とは違ってそのCD とかね、そういうものが売られているわけで、その中で言葉を何回も何回もこう聞くわけができる。音楽もあればね、朗読もあればね。でもそれが紙であろうと、あるいはその電子機器のものであろうとも、そこに刻まれ書かれた言葉は人の心の中に永遠に残る。紙の前の言葉を伝えるものとして人が用いていたのは岩や石です。あるいは粘土です。そこに人々は言葉を残してそれを伝えていった。まあさまざまな粘土に刻まれている言葉、ね、あるいはそういう、まあ、遺物というかな、遺跡の中から言葉が発見されています。また大きな岩にそのこういう王様がこういうことをしたということが書かれている、そういう言葉が記録されているのがまた世界遺産の中に残っております。ある時代は粘土、ある時代は岩や石、ある時代は紙、そして今はそういうものがあって電子機器として、まあその言葉を残すものとして残る。ですから声としてのこのヨハネの働きっていうのはある時期だけなんですよね。永遠ではないんです。しかし言葉は永遠に残るわけです。そしてその言葉が私たちに救いを与えるわけです。さてバプテスマのヨハネは洗礼者としてヨルダン川のほとりで中流域で多くの人にバプテスマを授けました。そして彼の存在はユダヤ全土に人々から伝わっていきました。それが聖書の中にこう書かれているわけです。でエルサレムに住む多くの人々もヨルダン川のヨハネのところまで下っていって、私にも洗礼授けてくださいというそういうことが書かれています。ですからものすごいこのバプテスマのヨハネのこの反響というのは当時の人々に伝わっていったわけです。ところがその中である日ある時、まさにある日ある時、一人の人物がヨハネのところに近づいてきた。で、私も洗礼を授けてほしいという申し出を受けて、その時に聖霊によって私たちのヨハネは、あなたはそういう存在ではないと、私こそあなたから洗礼を授けていただきたいと思いますって言って、この拒むわけですよね。ところがその一人の人物は、いや今は私の願い通り洗礼を授けてくれと、こうして引いてそれをこう拒むわけですね。ヨハネはその言葉にお信じ受け入れてその人に洗礼を授ける。でそうするとその水から上がった時に天から聖霊がね、鳩のように下ってね、そして天が開けて神の声が聞いてきた。 これは私の愛する子、この人の言うことに聞けっていうことですよね。そういう声が来る。聖霊の存在と、そして神の、天の父なる神の声がそこにとどまっていた。これがイエス・キリストの、まあ、洗礼ですよね。ヨハネは水でバプテスマを授けていましたが、私の後に来るメシアは聖霊によるバプテスマをあなた方に施すんだと、こういうふうにこのキリストのことを紹介しています。人々は何のことだか分かりません。バプテス水でバプテスマを授けているというのは、今このまさに今私も受けたし、あるいはこれから受けようとしている人もいるから分かるんだけども、この聖霊によるバプテスマって何だ分かんない。でも今はその時分からなくていいんです。その時がやがて来れば、あ、そういうことなのかってことが分かる。人々はそこで出会った一人の人物に関心を寄せた人もあれば、関心を寄せないで通り過ぎていった、スルーしていった人々がたくさんいました。ほとんどの人がこのバプテスマのヨハネがこの人に対して、このメシアに対して本当にね、こうひざまずくようなね思いでね、私こそあなたから洗礼を授けてほしいと思うのにもかかわらずということに対して、それを見ていた人たちは、あ、なんだ、みんなこう通り過ぎてきました。やがてこの聖書の中に書かれているわずかな人がこのメシアの存在に気づいている。まず最初にこの誕生の、まあ瞬間ではないけれども、まあ、誕生してからおそらくは3年から4年経っている時ではないかと言われていますが、東方の博士たちがのユダヤにやってくる。でユダヤ人の王として生まれた方を私は礼拝に来たんだけども、どこにおられるのですかと聞く。でその時にもうすでにイエス様は3歳から4歳ぐらいです。幼子ですね。もしかしたらならばもうちょっと早く2歳か3歳かもしれない。まあ、最初の中に幼子というふうなことがこう書かれて、でこの時にこの博士たちは黄金乳香持つ薬っていう、当時もうか、あのもう何て言うんですかね、比べることのできないような破格のプレゼントをね、こう提供するわけですよ。もう一つのプレゼントだけで一生を働かなくてもいいぐらいの収入になる額だ。それが3つ、ね、黄金乳香持つ薬、そして礼拝をして自分たちの国に帰っていく、戻っていく。やがてお生まれになったイエス様をお父さんのヨセフとお母さんのマリアがエルサレムの神殿に礼拝をするために、山鳩の庭、あの山鳩のひな庭を、まあおそらくはカゴに入れてたと思いますね。神様の前にこう持ってくるわけですよね。で山鳩の日は庭っていうのは、神様に捧げる貧しいイスラエルも捧げることのできる収入の中でできる、買うことのできる一番少額な捧げ物という意味なんですよね。ですから豊かな財産を持っているユダヤ人の人たちは牛です。その次はヤギか羊、そしてもう本当に収入が少ない でも神様に捧げたいっていう、そういう人々のために山和とのひなか家和とのひな庭を神に捧げる、これをモーセの律法の中にこの書かれている。でそしてそれを持って神殿に行ったら、二人の老人にがこの三人を迎えるわけですよね。一人は老シメオン、そしてもう一つは、もう一人はヤモメのアンナ、これは、まあ、ある意味によっておばあちゃんですよね。おじいちゃんのシメオンとおばあちゃんのアンナさんがこの三人を歓迎するわけです。でそのシメオンがこういう言葉を言ってますよね。あなたはこの幼子はイスラエルの多くの人のために胸がね裂かれる、根を刺し通されるという出来事があなたの中に起こる、やがて残るって、すなわち十字架を予言してるんですよね。これをこの使命はね告白してるんですよ。ルカの福音書の2章の34節から35節のところにこう書かれています。ですからこのシメオンとアンナがこの時にはキリストがメシアであるということを示されて告白している。わずかな人たちだったんです。本当に10人いないんですよね。マラキ書が予言するメシアの姿はここにおいて、いわゆる今日の聖書の箇所に本論が出てきますが、2節と3節に注目してください。この方は清廉する者の火、布を晒す者の悪、銀を清廉する者、清める者という言葉で、ここでこのメシアの姿のある面だけを残している、全てではない。で今日このマラキ書の中で注目、特に注目するのは清廉するもの、それは清めるものってことです。銀を含む鉱石を砕い、それを炉に投じて高熱を加えると銀が溶け出してきます。下の方に出てきますよね。そしてそこからそれをこう固めてね、いわゆるその銀塊ができるわけ。金だったならば金塊ができるわけ。銅であるならば銅塊ができるわけ。その中に秘められているのは、まさに我々は鉱石、人は鉱石なんだと。鉱石っていうものは素晴らしい、ある鉱石は金、ある鉱石は銀、ある鉱石は銀、ね、私たちは自分で選ぶことできない。でもそのパーセンテージをはるかに超えるほどのいわゆる悪が鉱石を固まって持っている。おそらく1トンの鉱石の中から取り出される金銀銅なんて本当にわずかなものです。もう無駄な部分の方が圧倒的に多い。これ私たち、これ人間を表してるんですよね。私たちの中にね、不用意なもの、もうカス、価値ないものがたくさんたくさん、もういわゆる我々の中にある、日常生活の中にもあるでしょ。言わなくてもいいもの、言葉、ね、いろんな生活の中において不要なものあるわけ。まあある意味において我々人間というのはゴミの山かもしれません。ゴミ屋敷なんて言葉もありますけどね。ゴミ屋敷って何なのかというと、私が思うんだけどね、自分の判断でもって捨てられないっていう心の人です。いつかもしかしたら役に立つことがあるかもしれないって残しておくってことです。 でもある人が言いましたね、それはね、永遠に来ないいつかですよって言うんです。いつか役に立つ日が来て、もう3年経っても全然その日が来ない、10年経っても来ない。だったならばあの時一つ捨てておけばよかったのにってことになる。それほど我々は捨てられない、無駄なものをいつも貯めて、そして意味のない価値のないものの中で生きてる。だから神様が私たちを青年してくださるわけですよね。自分でできないんですよね。自分でそれを判断できない、捨てられない、離れられない、そしてダラダラね火を送っている。まさに私たちにとって必要なのは精錬してくださる人、私を本当にこう純度を増してくださる人、そして無駄なものを全部私が取り除いてくださる人、これがキリストであるメシアの未来の姿だということをこのマラキ書は語っているわけです。義を精錬する者は新約のメシアであるヨシュア、これはあのヘブライ語ではイエスのことをヨシュアなんですね。あのイエスってのは ギリシャ語なんですよね。ユダヤ人の人たちやイスラエルの人たちは自分の言葉をや文化ってものをものすごく大切にする。で、ですからあの言葉においてイエスっていう言葉を使わない。これはギリシャ語だから。俺たちのヘブライ語があるじゃない。だからヘブライ語においてはヨシアだ。こういうふうに言うわけですね。義を精錬するものっていうのはある意味において新約のメシアであるヨシアを指しているわけです。で、これは神の国が純金で構成されているゆえにこの精錬するっていう働きが必要になってくるわけです。神の国が純金で構成されているってどこに聖書の中にあるか、ヨハネの福音書のところで書いてある。純金でできている。ですから我々あの天国に金持ってかなくていいんですよ。もう豊かにもう 金でね、我々がの行く神の国が構成されている宝物を持っていく必要ない。持っていくべきものはあなたの魂なんですよ。肉体も滅びるんですよ。その魂の中に、ね、いろんなカス不要なものがいっぱいある、ありすぎるぐらいありすぎる。それを地上の人生の中においてキリストが精錬してくださるということですよ。砕かれて、そして高熱を経て熱せられてね、解き出され出てくるものが純粋な貴金属です。これあの聖書の歴史の中を調べている時に、人間がまず最初に出会った金属というのはあの銅なんですってね。銅製品、武器もみんな銅製だったんですね。そして銅は人間の日常生活の中に降っている銅鍋とかねいう方によって非常にこの日常生活にも非常に敏感なものである。だが錆びやすい、六章を吹き上げします。そうするとその六章は人間のに害を及ぼすものとなるわけです。またこれを武器として用いるときに銅は非常に柔らかい、すぐこの刃こぼれしやすい、曲がってしまう、錆びてしまう、まあ、そういう中において、まあ、後の時代ですけれども鉄っていうのがこの脚目を浴びるというわけで、鉄は硬いで武器にとって一番のその、まあ、金属だってわけです。金の金属ではダメですよ。すぐ柔らかくなっちゃうわけです。銀もダメです、柔らかくなっちゃう。でも銅は硬い。でこのことを発見したのが現代におけるトルコに住んでいた あの一民族ね、うん、ヒッタイトという民族がこれをあの見出した。そして彼らは鉄の武器を作った。そしてその当時の大国であるあのエジプトとね互角に戦ったわけですよね。その鉄という武器でもいてね、神の国が純金で構成されてゆえに、神の国に行く我々も私たちの魂の中のさまざまな悪不純物を取り除かれて精錬されてから神の国に行く。我々のこの聖書の中における神様の働きっていうのは我々の人生のこの生き方と違うんですよね。私たちはこう何かをこう名前をこう残すとかね、あるいはさまざまなこの土地とかあるいは財産とかねというものをねこの、まあ、蓄えるということが人生の目的の中にあるわけ。だから勉強するし、だから仕事をしているわけでしょ。でもそれらのものをやがて全然あの意味をなさなくなってくるください。なります。私もあのウィーンに行くまではもう自動車運転もしてました。10年間ウィーンにこう関わってきてた時にもうあの自動車必要ないので、もう交通機関すごく市内の中で発達しています。で教会の人でも自動車は持ってるあのいるので10年間 で帰ってきたらもう自動車危なくて運転できなくなる。本当にでもう一つ非常にこうこれあのやっぱり人なんだって、あの10年間正座したことなかったんです。で帰ってきてね正座したらね正座できなくなりました。足が痛くて本当に10年間ねこう畳の上に座らないとね足がね痛いですよ。本当にこうお尻がね宙に浮いたまま痛い痛いって。私たちは自分の人生の中において何かがこのできなくなったりあるいは失われたりします。その中においてこの義を精錬するものって私たちを本当にこの神の国にふさわしい魂へと精錬してくださるということです。だから何かができなくなるということについて寂しい思いをするかもしれませんけれども、いいです。別に肉体はいずれ我々から離れるんです。でも魂はこれにだけに不純なものを持っていてはならない。サビがあってはならない。いよいよ純粋なものねとしてくださるということ。金属の錆は空気に触れて酸化が始まります。ですから空気に触れないように置いておくと永久に錆びません。でもそれは無理です。我々特に日本のように湿気の多い国においては金属製品は非常に錆びやすい。ここで マラキ書にメシアが銀を精錬するものとして予言されていることに注目してください。あなたを純粋なものとして働きかけてくださるのがこのメシアの働きだということがこのマラキ書のメッセージです。エルサレムの神殿の聖女には7つの金を持つ純金の燭台が設置されます。おそらくその銀はエジプトでもってイスラエルの人たちが、まあ、購入したというかね得たものだろうと思います。それらの人がみんな捧げ合ってそしてこの純金の7つの、 あの枝を持つ燭台が作られていく。まさにみんなでそれを 捧げて、そして一つの神様に用いられる金の食材が用いられて、もう教会のあのね、あの原型なんですよね。これは私のものって言わないわけですね。そしていつも作られたその純金の食材はある祭司たちによっていつも磨かれていく。でそこにその灯火がつかれてね、その最高のオリーブ油が注がれて、いつでもその金の食材がね、いつも輝きを出している。それでその食材いつも磨く、錆びないように、こういう働きをレビ人たちは神様から与えられている。光栄ですよね。一節に、あなた方が尋ね求める主が突然神殿に来るっていう言葉が、突然という言葉が書かれています。これはバプテスマのヨハネではなくてキリストのことを意味している。突然来る。さあ、突然イエス・キリスト様がエルサレムの神殿に来てやったこと何だと思いますか？イエス様は33年の生涯の中に、毎年春に杉越の祭りのためにエルサレムの神殿に行ってます。でもこの時の突然は別の意味を持っている。突然この人物が両替商のテーブルをねひっくり返して、売られているところの生贄をの蓋をね、あるいは檻をね、からその生贄をこう剥がしていく。そして人々に向かって大きな声で叫んだ。あなた方は神の家を強盗の巣にしているのか、これでいいのかということで人々を責められる。これ突然なんですよ。予期しない、ある日突然なさった。激しい怒りを持ってキリストはこのエルサレムの宮を清める、宮清めという聖霊の技を行われる。おそらく多くの人たちはびっくりしたと思います。でもその言われている言葉の中に思い渡る節がある。そうだ、神殿で物を売り買いするっていうことはモーセの律法にはダメだよ、いけないよと書かれていたな。近道にならば取って、エルサレムの神殿を取ってまっすぐ行ったら近道なのに、取らないと回り道をしなければならないから、ちょっと無駄な時間がかかるな。だから近道の方を、申し訳ないんですけれども、礼拝に来るわけじゃないんですけど、ちょっとこっち側に行きたいんですけど通らせてくださいって、誰か全然関係ない人がそこから来てこういうふうに行こうとしたら、皆さん、え、なんだこの人はなるでしょ。まさにそれを多くの人たちがしてた。礼拝以外の目的でもって神殿に入って神殿を通過していく人たちが、ね、たくさんいたってわけです。そしてそのために祭司たちにちょっと通らせてください、ごめんなさい、もうちょっと見なかったことにしてくださいというふうにして賄いを送っていく。そういうことがずっとマラキ書の時代まで行われていた。これをキリスト様は看過できない、見過ごしにできない悪として、ここで宮清めという聖霊の技を行われた。おそらくはこのキリストが十字架にかかられる人間的なその原因の一つに祭司たちが関わっていたんじゃないかと思われる。この時にこの激しく怒られたキリストが祭司たちの妬みっていうか怒りを買ってしまった。あんなことをさせていいのかと、あんな男がこのまま 生かしておいていいのかと、彼には死んでもらった方がいいんだという形において十字架が準備されていたのではないか。そしてその十字架の十字キリストを十字架にかけるということによって多くの祭司たちの賛成した人たちがいたんではないかと言われる。十分に想像できるわけです。まあ、それほど人々の魂の中にあるのは神を礼拝するということよりも生活の便利さ、これは 私自身もこうここに来た時にこう感じましたね。娘が来た時にお父さん冷蔵庫の小さいのを2階につけた方がいいよって、1階に教会の使っているけど2階に自分のを使った方がいいよって、ちょっと考えてみるわって形で、そうすると1階に冷蔵庫を使わせてもらってるんだけど、そうするとこう階段降りていかなきゃならないでしょ。あ、ちょっとお醤油がいるとかなんとか言った時ね、下まで売れなきゃならないでしょ、不便なんですよね。でもちょっと考えた、有名な徳川家康の言葉、不自由を常と思えば心に不足なしっていうね、東京人だから家康大好きなんだけど、彼は人生は重荷を負って遠い道をと歩いていくようなものだということを言います。不自由を常と思えば心に不足なし、2階に冷蔵庫があったのは便利だけども1階冷蔵庫が、ね、不自由だ。でもこの不自由さを常と思えば何の心の中に不満も疑問もないという形でこれしてる。で、今覚えるのはね、階段上り上がりがね、私の体のね、いいんですよ。一日何千歩、糸京だからね、お話しくださったというかね、一日何千歩、こうやって病院の先生がね、こう言ってくれた。ああ、上り踊りでいいんだ。お醤油取りに行くのも往復。砂糖何取りに行くのも、これ何回もやってもいい。でもそのたんびに自分の足腰が老いないようにねしてください。まさにこれはいいことだなと思って冷蔵庫をやめました。だからこれを使ってね、まあ、これ一つの一例なんですけども、エルサレムの人たちは生活の便利さを大事にして律法を平気で破っていた。ですからイエス・キリスト様のこの怒りというのは当然です、当たり前です。何ら非はない、非があるのは人間の側です。エルサレムの神殿の祭司たちです。そして礼拝以外の目的でこの神殿に入り、あるいは通過している多くの人たちの心です。これが聖書の中にこの予言されている。そして最後に覚えたいと思うんですね。では鉱石を取り出した後のカスというのがあるわけですよね。1トンの鉱石から何グラムの金とか銀とか銅が抽出されるのか、わずかなんですよ。ほとんどがカスです、ゴミです。でもそれを見るときに神様っていうものは純粋を求める方なんだなと思う。いい加減なことは求めないけれども、求めるもちろん当のことなんだけども、純粋を求めるか、純な魂とするため。そうすると私たちって年を取れば取るほど純粋でなくなってると思うんですよね。いい加減になってると思うんですよね。若い頃の自分と今の自分を比べてたんだけど、どうかいい加減さにおいて純度増してると思うんですよね。逆の方向に来たの。あるいはたくさんの失敗があるわけ。 経験もあるけれどもたくさんの失敗がある、たくさんの不要な言葉を口から出している。その中に書かれているのが、勧誘をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げている者、あるいはやもめの、まあ、親子、家族たち、呪術を行う者たち、これらの人がその不純なっていうものの中に含まれている。偽って誓う者が神の国に入ることはできない。不正な賃金で雇い人を虐げている者が、神は愛だから誰でも神様は平等に扱うからと言って神の国に導かれることはない。それは神様の清さが許さないわけですよね。神は私たちの魂の純粋を求められるわけですね。力を求めないわけです。知識も求めない、心の中の清さを求める。それがどうして人は清くなることができるだろうか。だからこそキリストの十字架の上でかかって死んでくださった、そのキリストの贖いの恵みに預かるときに、清くならない魂は一人もいない。まあ人の中において罪という形においては人の命を奪ったものっていうのは一番重いかもしれませんね。でも聖書の中をこう見るときね、兄弟に向かってね、バカ者、愚か者というものは人殺しだと、心の中に人を殺してるのそんなにだよってことなんて、こう言ってくるんですよ。イエス様おっしゃってるんですよね。だからそうすると私たちっていうのが神様から見るときにどんなに愚かで、もうカスだらけで、無駄だらけで、もう今この瞬間ね、滅ぼしても何のこの咎も、神様に過ちも発見することができないことを存在し、でもそんな私たちをキリストが十字架にかかって死んでくださった。でこのお方を信ずる者のうちに神の清さをもたらせてくださる。これがあのマラキ書の中に書かれているわけですね。ですからこの中で書かれているこの五節のところにあるものが、我々の中にある不純なかつ不用意なもの、これにならないように聖書は私たちに教えてくださっているわけ。そしてこれ努力してそうなれるんではなくて、キリストがそれ私たちに来てくださる、このための十字架であったと思った。お祈りをいたします。天の父なる神様、マラキ書から今日も御言葉の解き明かしをいただきました。あなたは私たちの世界に精錬するものとして来てくださった、このメシアの銀を精錬する働きを今日学ばせていただきました。祝福してください。いろんな神様の目から見るならば、意味のないもの、不要なもの、本当に今すぐ捨てるべきものがたくさんあります。しかもそれを知りながら、なかなかそれを捨てきれないで、今も不要な山の中で今日も一週間をあえぎながら生きていくのでしょうか。だから今この礼拝の時に、神様、一つ一つ不要なものを私たちのうちから取り除いてください。そして神の御前に清いものとして精錬してください。そして神様の御国において純粋なものとされて、あなたの御国の門をくぐることができますように祝福してください。そのためのキリストの十字架の死であったことを覚えて心から感謝します。イエス・キリストの 皆によってお祈りします。アーメン。教会の主である我らのイエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、歩みゆく一回りの旅路の日々に豊かに限りなくありますように。アーメン。